皆さんこんにちは。2026年3月26日木曜日午後4時4分になりました。ヒーリングピアニストの日賀あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えするヒーリング即興ピアニストとして活動しております。はい、今日もスタートさせていただきました。一曲目弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ深呼吸をしながら、今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかを、ぜひご自身と対話しながらお聴きください。Thank you. はい。今日の一曲目を弾かせていただきました。みちさん、こんにちは。タイミングよく参加できました。とね、コメントいただきましてありがとうございます。よかったです。今日はですね、午前中ね、ピアノのレッスンが終わって、で、娘が家にね、いるので、一旦こう、弁当を食べてるかなとか思いながら一回戻って、で、その後、娘とは弁当を食べた後に、なんかちょっと、洗濯をね、回してなくても残ってたので、それを回してないで映画でも見ようかと思ってね、映画を見始めたらやめられなくなっちゃって、結局1時間半ぐらい家でね、ゆっくりして戻ってきたっていう感じなんですよね。なので、だいぶゆっくりしたなという感じでね、午後スタートしてるんですけれども、まあ、今日はそんなに、まあ、午後のね、予定がキャンセルになったっていうのもあって、ちょっと、ポカーンとね、空いた時間をゆっくりしてみました。はい。ゆっくりできましたねって書いてますね、みちさんが。はい。ゆっくりさせていただきました。私ね、意外とね、料理をね、作る、なんていうのかな、シェフとかの、話の映画とかが好きなんですね。まあ、料理が、まあ、食べるのも好きだし、料理、まあ、好きだといえば好きだっていうのもあって、なんか料理人のね、を描いたドラマとか大好きなんですね。作ってる姿を見たり、美味しそうな食べ物が出てきたりとかしたら、あれ私も食べたいとかね、思ったりしながら見たんですけど、今日それにまたハマってしまって、何の映画を見たんですかって書いてますね。名前忘れちゃったんだけど、英語名はね、シェフっていう映画でしたよ。日本語名はね、なんか、なんだったっけな、忘れたけど、まあ、料理人の話でしたね。いいなーって思いながらね、見てました。結構ね、見ます。料理。日本のね、ドラマでも、料理作るドラマとか好きですね。なんでしょうね。美味しいものを見て、なんか満足するんでしょうね。好きだから食べるのが。はい。みちさんがいいなーって。ちょっと前に、レッスン生からね、この映画いいですよって勧められた映画を見たんですよね。で、それは全く料理の映画ではなくて、もうまさに音楽の映画だったんですけど、韓国のね、ドラマだったけど、タイかどこかの映画のね、リメイクだって言ってましたけど、自閉症の男の子が聞いただけで、記憶して弾けるっていう、まあね、そういう、やっぱりこう、才能を持った子供の話でしたけど、その子が最後オーケストラの、と生演奏をするっていうね、のを描いた映画だったんですけど、その音楽が素晴らしくてですね、なんて言うんだろうね。映画なんだけど、この生演奏の、こう、オーケストラと演奏してるところのカットを全然してなくって、素晴らしい演奏なんですよ。なんかそれを見るだけで、ああ、いいな、曲弾いてみたいな、とかね。そんな気持ちにさせてくれる映画でしたね。で、その映画何だったって言われたら、なんか今ね、すいません、思わず話しちゃったので、映画の題名をね、どうせしちゃったんですけど、その映画もすごく良かったですね。あ、久しぶりこの人っていう、その男の子、ピアノが上手な男の子と、お兄さん役にイ・ビョンホンが出てたんですよね。あ、そういえばこの人よく見たなとかね。でも、なんか、いつものかっこいい感じの役柄ではなくて、そのお兄ちゃんは。なんていうのかな、あんまり、こう、なんていうの、ボクサーだったのかな、元ボクサーで、あんまりお金がないみたいな感じのね、生活をしてるお兄ちゃんとその弟とみたいな感じのね、お話でしたけど、まあ、改めてね、映画の話しようと思ってたんですけど、今ついでに話しちゃったら、題名を忘れちゃいましたね。はい、すいません。ぜひ、イ・ビョンホン、ピアノとかって、ぜひ探してみるといいかもしれません。興味がある方はって。こんな中途半端な紹介して申し訳ないんですけどね。はい。今日はですね、イ・ビョンホンですよ。はい、なんだっけ、今日話そうと思ったのは、まあ、今週に入ってからですね、来週3月30日に予定しているコロムでの夜のライブの案内をしてるんですよ。 で、まあ、何回かね、先週ぐらいかな、の、配信の時に、まあ、うちの夫からすごい、カツを入れられたって話をしたと思うんですけども、なんかその後そうだなって、やることやろうって思って、改めて、こう、スイッチが入ったのが今週月曜日ぐらいだったんですね。あ、はい。あ、そうそうそう、みちさんすいません、話が全然飛びますけど、映画の話ですよ、さっきの。僕の世界のなんちゃらだったかなって、そうそう、そういう感じ、僕の世界っていう言葉が入ったと思います。ググってみますって書いてますね。はい、ぜひぜひ、すごいいい映画でした。はい。という感じで、ちょっと元に戻ると、月曜日からちょっとスイッチオンになって、で、もう一回ね、ちょっと自分の中で目標を決めて、コツコツコツコツ声かけやってみようっていう気持ちになったんですけど、なんかね、ちょっと気づいたことがありまして、何を気づいたかっていうと、今週ね、頑張って、まあ私なりにはですけど、頑張って、なんていうの、ダイレクトメールって言っても、LINE にね、登録してくれてる、登録してる、元々の、知り合いとか、あとは、公式 LINE に登録してくださってて、個人的にやり取りしたことがある方とかに、まず中心にそこにね、メッセージを送ってるんですね。で、反応が非常に悪いんです。でね、気づきましたよ。私、これまで多分この人はきっと買ってくれるってね、自分で思って買ってくれそうな人に声をかけてたんだなっていうことに気がつきましたよね。だから自分で最初選別してたわけですよ、要は。見る人全部に送ってたんじゃなくって、この人はきっと買ってくれるだろうという気持ちで送ってたんだっていうことに気づきました。で、今までにまだ購入していただいて、参加していただいたことがない方にほとんど声かけしてるんですね。で、あ、みちさんが、声かけやってんですねって、あ、けいさんだ、こんにちは、ありがとうございます。それで、今まで、参加したことがない方に、ない方を選んで実は声かけしてるんです。で、結構ね、売れないんです。笑い事っていうかね。で、なんか面白いなと思ってるわけですよ、自分の中で。あ、私って本当に、そもそも自分でね、この人きっと買ってくれるだろうなっていう期待を込めて、今まで多分やってきてたんだと思うんです。だけど、対して、買ってくれるかわかんないけど、送ってみようっていう、送ってみようっていうところに、チャレンジし始めたんだってことですよ、要は。ね、自分で思ってるんですけど、もしかしたら、この人は買ってくれないかもなって。でも買ってくれなくてもいいんです。要はね、買ってくれなくても、私が買ってくれないかもしれないなっていう人にでも、送ってみるっていうチャレンジをした自分を称えようって思ってるわけなんですけど。でも、もし、今ね、その反応が悪いとしても、こういう活動をやってるんだっていうことを知ってもらうっていうことにはなったわけじゃないですか。なので、その方たちが、今ね、このチケット買ってくれなくてもいいんですよ。で、なんかそこに気づけていて、自分頑張ってるな、みたいなね。そこで満足しちゃいけないんでしょうけど、ようやくね、この二つ目の壁に、チャレンジしてるんだなって思っていまして、だからしばらく本当に連絡を取っていないお客様とか、友人とか、にね、声かけしてみて、で、それで反応がなくても、それでもやってみようっていう気持ちが変わらずあって、それをちょっとやり続けてみようかなって思っていて、で、今回ね、例えば、チケット買ってくれませんかって言って、買ってくれなくても、なんかね、面白いことに、よし、次またチャレンジしよう、みたいな、切り替わりがあるんですね。で、また、次、また案内しちゃおう、みたいな、なんか一回でめげない、みたいなね。そういう気持ちに慣れている自分がいて、ああ、なんか、そこにも、ちょっとした自分のね、 最初ね、一番最初の本当にデビューする時の時って、そもそも案内しきれなかったわけだから、そこから、また2回目も3回目も送っちゃおうみたいな気持ちにまで慣れてる自分が、あ、変わったなって思ったら、それがちょっと嬉しかったりするんですね。こうやってやれてる自分に、ちょっとエールを送ろうみたいな気持ちになってきてですね。それを今楽しんでいるところです。で、面白いことに、昨日3ヶ月、今はね、3ヶ月に1回行ってますけど、うつ病のね、方の復職、再就職の支援事業所でのピアノのプログラムが昨日あったんですね。で、行ってきて、で、毎回コラムのチラシを配っていいですかって言って、配ってるんですよ。参加者向けに。それで、昨日は、職員の方でね、もともと前勤めてた会社、その前か、最初に勤めた帰ってた会社の頃ぐらいから、面識のある方がいらっしゃって、で、その方が私の真向かいにたまたま座ってたんですね。そしたら、帰り際に、あ、あかねさん、頑張ってるね、って言ってくれて、会社にね、今日もありがとうございましたって言ってね、会社に戻ってきたら、その先ほど私の真向かいに座ってた、そこのスタッフの方が、チケット購入してたんですよ。もう私超驚いて、そこ連絡して、え、買ってくれたんですかって言ってね。いや、なんとなく、なんか楽しそうだなと思って、買ってみましたってね、メッセージをいただいたんですけども、なんかね、そういう、なんかギフトみたいなことが、やっぱり起きてくれて、それも嬉しいなって思ってですね、あ、やってみるもんだなっていう、なんか、それがすごく嬉しかったんですよね。なんかこの一枚一枚の重みみたいなものを、改めてこう感じる段階に入ってきたなって思っているんですね。だからまずは例えば10名とか、その次は15名とか、枚数にもこだわらないでやろうなんて思ってましたけど、まあチャレンジなんだからやってみようっていう気持ちに切り替わったらですね、意外とチャレンジできるなって思っていて、でもやっぱり知ってもらうっていう活動が、やっぱりね、基礎になってくるだろうなって思うので、本当にこれまでこうやってきた YouTube とかもね、しっかりとやっていこうっていうふうに改めて思っているところです。はい。ミスさんがすごい声かけができてるあかねさんが素晴らしい。いやー、なんかね、面白いですよ。本当に。もうね、ノートに書いてんの。誰に声かけたって。それで、もちろんメッセージの返信をね、してくれる方もいるし、でもしてくれない方もいるし、でもメッセージの返信がなくても、意外と答えないんですね。あ、読んだかなーって、なんか自分がこういう活動をしてるよっていうことを、告知できただけで、今のところ満足できてる自分がいるんですけどね。なので、やっぱりこう、なんて言うんだろうな、コラムが、最終目的じゃないわけなので、まあ、ここでね、人に対して、こうやって自分をね、こう、お願いしますって頭を下げることとか、応援してくださいってお願いすることとか、そういうことに、慣れていくっていうか、その勉強をやっぱしてるわけだから、で、これが今後のこう、リアルで会場を借りて、チケットを買ってもらうっていうこととかね、で、もっとその向こう側っていうものがやっぱり続いていくわけなので、なので今この活動を地道に大事にしていこうかなって、そんな風に思えてる自分もいて、だからなんかね、この過程をこのスタンド FM というね、ラジオを通して、残していくっていうことも、まあ、後で聞いたらあんな時代があったなとかって思うね、ことになったり、例えばあの時あんなことやってたんだって、後から見返したら恥ずかしいって思うようなね、ことになってるかもしれないけれども、まあ、それでもいいなって思いながらね、話しています。はい。みちさんが、その先のビジョンが見えるから楽しめるのかもですねって、あ、そうかもしれませんね。はい。 海外に行きたいです。その先海外に演奏しに行きたいなと思っています。海外で大きな会場でとかじゃなくってね、日本にとどまらず多くの場所で音楽を届けられたらいいなってそんな風に思っています。はい、では今日の2曲目を弾いていきたいと思います。みちさんが行きましょうって書いてますね。みちさんも行きましょう。ね、ボディケアも音楽も同じですよね。言葉がいらないツールです。ね、ぜひ飛んでいきましょう。では2曲目弾いていきたいと思います。ぜひ深呼吸しながら整えるというね、題名で弾いていきますので、お聴きください。はい、はい、もちろんです。あ、ぜひご一緒に弾いていきます。させていただきました。あ、みかんさん、こんにちは。運転中です。ありがとうございます。といただきました。ありがとうございます。はい。運転気をつけてね、してくださいね。はい。 今日は何の話をしてたんだったっけ、映画の話からね、映画を見てゆっくりしたんですよっていう話から、まあ今週に入ってちょっとね気合を入れ直してというかね、スイッチオンにしてチケットのね案内をし始めているっていう話をね、ちょっと話させていただいたんですけども、なんかこういうね、一つ一つの中にもいっぱいなんかいろんな気づきが詰まっているなと思っていて、やらないと体験できなかったっていうことがたくさんあるんですよね。だからその結果が大事なことっていうよりも、この今目の前にあって自分がこうやってることで、それがいつ形になるかとかっていうのが分かんなくても、やって体験したいなっていう好奇心の方がね強いので、まあ地道にちょっと続けてやっていきたいなと思っています。はい、ぜひ応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、というわけで今日はここまでになりますけれども、3月ね30日来週月曜日の夜8時からオンラインダイブ空間コラボの方で、心を開く、ほどく、音の処方箋と題してピアノヒーリングライブやりますので、ぜひお時間、都合つく方はご参加いただけたら嬉しいです。はい。そして今日ね、夕方は、いつも二十四節気の瞑想ライブをインスタの方で配信している椿めぐみさんとね、打ち合わせを予定しているんですけれども、何の打ち合わせかって言ったらですね、8月8日に愛媛に参ります。で、愛媛で開催される夢かけプロジェクトのですね、打ち合わせで、私たちは今回はこの西条ベースっていう、西条市かな、愛媛県の西条市にある西条ベースを借りてイベントをするんですけれども、まあ、そこにね、みちさんも行って、みちさんは体式マッサージをね、されますけど、私はいつものイベントと同じようにピアノを持って行って、あなたのメロディー奏でますっていうメニュー以外に、めぐりんと一緒に西条ベースの中にあるプラネタリウムをね、借りて、その場で、瞑想会を開く予定なんですね。で、その中のプログラムをどんな風にしようかっていうところを、まあ、少しずつちょっと仕込んでいく必要があるよねっていうことで、めぐりんと今日は、まあ、8月8日のね、瞑想ライブ、リアルのね、開催の、まあ、いつも、ネットでね、オンラインで開催してるので、リアル開催どんな風にやっていこうかっていうね、ちょっと打ち合わせをしていこうかなと思っているところです。はい。で、愛媛にね、行く、どうやって行こうかって、みちさんといろいろね、話し合ってるんですけど、夏休み中っていうのもあって、結構費用がかかるんですよね。そしたら、ちょうど今、コロムで、私をね、コロムに紹介してくださった、声楽家の阿部民子さんっていう方が、高知県でね、3月27日に、ライブをやる予定で、どうやって行ってるのかなって見てたら、関西にね、一旦入って、そこから、レンタカーを借りて、高知まで行くっておっしゃっててね、楽しいよって、今日来てたんですよ、朝。で、どんな風に移動してるのか教えてくださいって言ったら、レンタカーだよって、さらっと書いてくれて、なんて元気な人なんだろうって思いましたけど、あ、なんか私も、レンタカー行けたら行きたいな、みたいな、そんなつもりでいるんですけど、ミスなくレンタカーってびっくりしてる。そう、私は意外とね、長距離、そんな苦じゃないんですけど、まあ学生の頃ぐらいなんで、でも高速とかね、県外の高速使ったのって、大人になってから乗ったかな、学生の頃にね、旅行行ったらレンタカーでっていうのよくやりましたけど、どうなんだろうなって、ちょっとね、ルート的に調べてみないと何とも言えませんけど、まあ、みちさん、道連れなんで、ね、みたいな、高速がとか言って、そうなんですよね。ちょっといろいろ考えてみないといけないなと思っているところですけどね。愛媛まで直行で行きはいいんですけど、帰りがめちゃくちゃ高いんですよ。はいっていう、これ以上安くならないんだっていうぐらいので、ちょっと費用が、かかるので、どうしようかなって思ってますけど、まあ、神戸とか、関空とかで、に降り立って、別のルートにしても、結局同じぐらいかかる気がしてるので、 まあ、最後諦めてね、直行で行くかもしれませんですけどね。はい。二人だったらレンタカー良いですね。いいですねってキエさん書いてる。高速が怖いですよってミスさん書いてますね。高速のね、制限速度が沖縄と違いますよね。確か。県外って、沖縄は80キロが、最高速度だけど、確か100キロとかね、もっと速いですよね。なので、その辺があるなぁと思いつつ、まあ、安倍民子さんが帰ってきたら、どうやって一人っぽかったんですよ、民子さん。なので、まあ、どういう感じで乗ったのかとか、いろいろね、聞いてみたいなとは思ってますけどね。はい。というわけで、最後ね、ちょっと案内しながら、また愛媛のね、案内までしましたけれども、まあ、愛媛近くの方はぜひリアルでね、愛媛に来てくれたら嬉しいなぁと思っています。8月ね、ぜひ予定してますのでお越しください。はい。それまでは、コラムのライブでお楽しみいただければと思います。その前に7月にね、三位一体で神戸に参りますので、ぜひ神戸の森もいらしてください。はい。では、息子も帰ってきたことなんで、締めたいと思います。
はい、
今日も聞いてくださってありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。はーい、ありがとうございました。